2月18日から3月3日まで渋谷東急シアターオーブにて上演。詳しくは公式サイトをご覧ください。
インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか、不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード第16章、ローマの休日、南ヨーロッパ1。私は次の日もピントリッチョ45番地のムッソリーニの時代に建てられたというアパートメントを訪れた。前日昼食をご馳走になり礼を述べて帰ろうとすると、未亡人によかったら明日もいらっしゃいと言われた。私にはその誘いはありがたかった。一食分が倹約できるからというだけでなく、未亡人と日本語でテンポのいい会話ができることも楽しみだったし、廊下にあふれている日本語の本を借りられることも嬉しかった。昼食の用意ができてしばらくすると、貴金属店でアルバイトをしているという娘さんが食事に帰ってきた。一緒にテーブルを囲みながら、私は娘さんの陽気な話に笑わされ同士だった。彼女の働いている店は、どこかの有名な通りにあるらしく、日本人の観光客も入ってくることがあるのだという。中でも日本人の男性の団体客は、こちらが日本人だと見て取ると必ずくだらない誘いをかけてくる。彼女の話からそのやり取りを再現するとこんな風になるらしい。ねえ彼女、イタリアにどのくらいいるの？と男が話しかけてくる。4年です、と彼女が答える。結婚してるの？してません。嘘だろ。トニー・カーチスみたいな調子のいい男と暮らしてたりするんじゃないの？トニー・カーチスというところがいかにも古臭いが、あまりバカバカしいので黙っていると、さらに図に乗って言い寄ってくる。本当に一人なら、日本のいい男を紹介するよ。どこに住んでんの？電話番号教えてよ。無視をしているうちに引き下がるようならいいが、なおもしつこく言い寄ってくると、啖呵を切るのだそうだ。 もっとも、日本語では罵倒するにふさわしい言葉をよく知らないので、イタリア語でまくし立てるのだという。何をごちゃごちゃ言ってんのよ。引っ掛けるつもりならもっとうまくやんな。ああ、退屈した。とっととお帰り。イタリア語のわからない日本人の男はただポカンとしているだけだが、周りのイタリア人は、日頃の彼女からは思いもよらないセリフが発せられるのに、呆然としてしまうのだという。でも、同じ客でもさすがにイタリア男性の誘い方は上手なんですよね。娘さんが笑いながら言った。すると未亡人がびっくりするような相槌を打った。そうなのね。同じお尻を触るのでも上手なの。触り方を知っているのよ。どこで触られたんですか？私がまぜっ返した。ディスコでよ。いつ？この間。未亡人もなかなかの猛者のようだった。楽しい食事が終わり、娘さんが再び仕事に戻ってからも、コーヒーをご馳走になりながら、さらに未亡人と話をした。自供しようとすると、明日は娘がいないから夕食を一緒にしましょう、と言われた。翌日、夕方に出向くと、未亡人は言った。行きたいところがあったらどこでも案内するわ。いや、あなたの好きなところに連れて行ってください。反射的にそう口走ってしまってから、それが玄ちゃんに対して言ったセリフと同じだったことに気がついた。出がけに私の服装を見て、未亡人が言った。寒くない？セーターはイスタンブールで買った黒のタートルネックを着ていたが、その上にはまともなものを着ていなかった。ギリシャまでは日本から着てきた薄手のジャンパーを羽織るだけで、なんとか間に合っていたのだが、さすがにローマに入ってからは、ほとんど物の役に立っていなかった。他人の目には、むしろその薄いジャンパーを着ていることで、かえって寒々しく見えるのかもしれなかった。寒くないかと聞かれた私は、寒くないこともないと答えた。すると未亡人は、奥の部屋から綿のハーフコートを取り出してきた。これを着なさい。亡くなった画家の作業着だったらしく、ベージュ色の布地に、あちこちに絵の具がついている。着てみると、少し丈が短いが、むしろそれがかっこよく思えるほどぴったりしている。よく似合うわ。未亡人が言った。外に出ると、 未亡人は流行のモスグリーンのロングコートをなびかせ、夫の作業着を着た私の腕を取って歩き始めた。それは61歳になるとは信じられない、颯爽とした歩きぶりだった。まず彼女が案内してくれたのは、サンタマリア・イン・コスメディン教会の周辺だった。サンタマリア・イン・コスメディン教会は、その中楼に真実の口と呼ばれる円盤状のレリーフがあることで有名になった教会だ。教会からさらにテベレ川沿いの並木道を歩きながら、私たちは様々なことを話した。そこからいくつかの疑問が解けてきた。とりわけ気になっていたのは、なぜ彼女がローマにいるのかということだった。先生は単身でローマに住んでいたとばかり思っていたから、未亡人がローマにいることが不思議だった。もし先生がローマで現在と暮らしていたのなら、未亡人はいつローマに来たのだろう。それはこういうことだったらしい。画家は死ぬ十数年前から単身でローマに渡ってきていた。それを許したのは未亡人に、あの人には自由が必要なのだ、という強い思いがあったからだった。誰にもあの人の行動を押しとどめることはできないと。画家は自分のスタイルを確立するため、ローマで悪戦を続け、東欧の優れた美術を紹介したり、イタリアにいる若い美術家たちの教師役を務める以外、日本との交渉はほとんど立っていたも同然だったという。だから、未亡人が娘とローマに駆けつけたのは、夫の死の半年前のことだった。あの人はもう危ないのではないかという予感がしたからだ。画家は最後の半年間を、妻と娘の三人で元気に暮らすと、ある日脳一血で眠るように死んでいった。予感というのはどういうものだったんですか？私が尋ねると、未亡人はそれには直接答えず、こんな話を始めた。私は子供の頃からよく霊的なものに会うことが多かった。あまりそういうことが続くので、一時は尼さんになろうかなと思っていたくらいなの。尼さんって、それが仕事でしょ？長寿で、四柱推命を学ぶようになって、自分の内部にある霊感のようなものが、研ぎ澄まされるようになったのだという。あの時は、はっきりとした死の形が見えたんだわ。パラティーノという名の橋を渡って対岸に行くと、街並みが不意に庶民的なものに変わる。路地は狭く、建物の2階、3階の窓には、色とりどりの洗濯物が干されている。この一帯をトラステベレというの。テベレ川の向こう岸という意味らしいけど、ここに来るとほっとするわ。一軒のレストランで軽く食事をしてから、映画を見ようということになった。 未亡人は娘と違ってイタリア語に堪能ではないので英語の映画にしようという。トラステベレには英語専門の映画館があるのでよく来るのだとも言う。入ったのはジャック・レモン主演のセイブ・ザ・タイガーという映画がかかっている名画座風の小さな映画館だった。しかし未亡人と違ってイタリア語ばかりでなく英語にも堪能ではない私にはさっぱりストーリーがわからなかった。
TBS ラジオ公演林部聡30歳の旅立ち叙情歌を道連れに、日本の美しい調べを届ける歌の旅、どうぞお越しください。茨城県つくば市公演は3月23日ノバホール大ホールにて開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
桃色クローバー Z 高木れに初主演、映画サマーフィルムに乗っての脚本を務めた三浦直之による最新作は、それぞれの家出が重なって生まれるファンタスティック瞑想ストーリー、パルコプロデュース2024最高の家出。作演出三浦直之、出演高木れに、いのりきららほか。 TBS ラジオ公演で2月4日から24日まで新宿紀ノ国屋ホールで上演。チケット好評販売中。詳しくは03-3477-5858パルコステージまで。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組はハトバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。